最近気づいたこと。ですね。まあ、ゲームマーケット2015春も終わって、まあ、現在ですね、この収録日が5月の15日、金曜日なんですけども、何かというと、本当に、思い返せばつい最近気づいたっていう話なんですけども、ですね、なんと、ダイモン最後クラブ通信、1周年なんですよ。はい。ですね、まあ、うちがですね、まあ、第0回ってね、プレ放送をしたのが、去年、2014年の5月7日。で、第1回の放送を、まあ、アップしたのが5月15日なんですよ。はい。で、いつもですね、もうね、超人気ポッドキャストのね、ホラボードさんとね、同期だって話してるんですよ。これは、この第1回をアップした日が、同じ5月15日っていうことなんですね。ですから、ホラボードさんも1周年なんですよ。でも、うちは、その1週間前、5月の7日に、プレ放送として、第0回放送してるんですね。ですから、うちの方がちょっと先輩なんですよ。まあ、先輩が出すわけじゃないですけども。でもですね、この放送が今、第39回なんですけども、ホラボードさんがですね、現在もう52回放送されてるんですね。あれ変だなと思って、なんでこんなに探せたんだろうって。確かね、始めた当初は、ホラボードさんはね、各週更新できますよって言ってて、うちは毎週更新目指せますよって言ってたはずなんですよ。なんかいつの間にか、逆になってるみたいなね。てか、なんだかんだでね、ホラボードさんは、通常回とゲスト回というか番外編を挟んで、ほんと毎週更新されてるんですよ。で、うちはですね、途中から、まあ、ゲーム制作も始めたっていう関係上、ちょっとね、更新が滞っちゃって、なんか各週更新になっちゃってて、なんかね、おかしいなと思ってて。でね、しかもね、始めた当初は、私調べでね、もう私調べです。では、人気もね、同じぐらいのはずだったのに、なんかいつの間にかね、ホラボードさんがすごいね、超人気ポッドキャストになっちゃって、うちがまあね、ちょっとね、特殊な感じになっちゃってね、マニア向けなね、感じになっちゃってるんですけども。いや、でもね、こんなにね、身分に差ができてもね、ホラボードさんとはね、いつもね、まあ、親しくさせていただいてるとかね、まあ、あれなんですよ。始めた当初にね、ホラボードさんがね、まあ、iTunes ストアへのね、まあ、登録の仕方がちょっとわかんないとかで、その登録関係で、ちょっと私が先にね、少しその登録に関して苦戦してて、やってたのもあって、ホラボードのもみさんにね、教えてあげてたんですよ。はい。こういうふうに、私苦労したので、まあね、ホラボードさんも苦労しないように、ちょっとこういうふうにやればいいんじゃないですかって教えてあげたんですね。それが、ホラボードのもみさんとの、初めての交流だったんですけど、本当にね、あの時優しくしておいてよかったーっていうね。はい。ダイモン、サイコロクラブ通信、始まります。はい、そんなわけで始まりました。ホラボド。
え？
この番組は、ボードゲームと、ホラー映画について、好きっていう気持ちだけで、あーだこーだ、おしゃべりする、なんちゃって紹介番組です。パーソナリティは、私、モミ。そして、
カオリンです。
チョコミです。
ね、モミさんにおく、チョコミさんが一番問題だよ。怒られちゃうってだから。
はい、ごめんなさい。ホラボードのパーソナリティの、もみさん、かほりんさん、つちょみさん、そして、ホラボードを愛するリスナーの皆さん、誠に申し訳ございません。まあ、パロディと思ってね、まあ、冗談と思って受け止めていただければ、ありがたいと思います。
はい。
はい、そういうわけで、改めて番組紹介から、機会にお願いします。
はい。この番組は、ニューハーフボードゲーマーである私が、ボードゲームを中心に、いろんな話をしていく、二人しゃべりのような、一人喋りのポッドキャストです。
はい。というわけで、ダイモン最後クラブ通信、第39回、はい、ゲームマーケット2015春に参加してきました回、
はい、
始めたいと思います。
はい。
私がメインパーソナリティの GS ヒカルです。
はい。私がスルパーソナリティのヒカリンです。
はい。
これだよ、これ。ね。
いや、でもね、毎回同じオープニングでもね、やっぱつまんないからね、なんか始めないとね、
まあ、
マンネリ化しちゃうからね。
うん、
はい。 そんなわけでね、今回は、ゲームマーケット2015春、5月5日に行われたわけですけども、まあ、それからね、もう、10日、11日、まあ、結構日経ってるんですけども、まあ、記憶もね、だいぶ薄れでした、とこなんですけども、まあ、そうですね。基本的にやっぱりね、最近本当に、隔週更新になりがちなので、まあ、隔週更新だったり、まあ、1週間、ね、で更新できたりとか、まあ、あると思うんですけども、まあ、そこら辺はね、温かい目で見守っていただければいいかなと思います。
はい、お願いします。はい、
でですね、オープニングところで一つね、ちょっと話してみたいことがありまして、
はい、何でしょう。
最近ですね、非常に、面白かったゲームを一つ紹介したいと思います。名前を呼んでっていうゲームなんですけども、ロシアのカードゲームで、日本未発売のゲームなんですね、
はい、
でもこのゲームは非常に話題になって、本当に有志の方がですね、ロシアから直接通信販売で取り寄せたりして、まあ、多少はですね日本に所持する方がいるんですけども、
はい、
本当にねこのゲームはですね、私が最初に遊ばせてもらったのがゲームマの前ですね、いつだったかな、2ヶ月前ぐらいかな、タクピーさん、ボードゲーム好き語りとかにね、たまに出演されてるタクビーさんが持ってきてくれて、でこれを遊ばしてもらったんですよ。そしたらこれがね、もうね本当に報復絶倒で、しかもね子供から大人まで結構楽しめるゲームで、
そうですね、
まあ、ゲームの概要はね簡単に説明すると、まあ、簡単なんですよ。12種類5枚のカード合計60枚のカードが入ってて、まあ、そのカードにはですねなんかへんてこなイラストの、まあ、モンスターみたいなものが書いてあるんですよね、もういろんな特徴を持っているモンスターが12種類いまして、まあ、このカードに、まあ、名前をつけていくだけのゲームなんですよ、名前をつけてその名前を読んであげるゲームなんですけども、これがですねもう本当にね面白くって、はい、まあ、もうやることは簡単なんですよ。もうプレイヤーは自分の出番が来たら山札の上から1枚めくって、そのめくったカードのモンスターがもしも名前がまだついてなければそのモンスターに名前をつけてあげる、でそのモンスターにもしも名前がついているモンスターがめくられた場合は、誰かが、自分かもしれないですけど、誰かが名付けに親になったその名前を読んであげる、で早物勝ちで一番先に名前を読んだ人がそのカードをもらえるっていうシステムなんですよ、はい、で、これはですね本当にね名前の付け方とか、あとですね本当にへんてこな名前付けた場合にね、もうその名付け親すら忘れちゃうみたいなこともありまして、非常に盛り上がるゲームで、子供から大人までね本当に大爆笑で楽しめるゲームなんで、本当にこれね、日本で発売してほしいですよね。
そうですね、
これがですね実は2種類出てまして、名前を呼んで名前を呼んで2ってやつ、はい、でねどちらもね個性的なイラストのモンスターが描いてて非常に面白いです、でなんで今回これを紹介するかというと、実はですね、
はい、
私がですねひょんなことから、この名前を呼んでっていうカードゲームを入手することができまして、はい、ですね、まあ、先ほども言ったように本当に有志の方が、まあ、海外からねロシアが直接、まあ、通信販売で取り寄せたって話したんですけども、その時にですね、まあ、ツイッターでですね、ツイッターで、まあ、カズビアンさん、この方が、このゲームを大量にロシアから取り寄せて、それをですね、まあ、皆さんに販売されてたんですね、多分取り寄せる前に、まあ、欲しい人みたいな感じで手を挙げてもらって挙手してもらって取り寄せたと思うんですけども、この時に私その言えば知らなかったので、その届きましたってツイート見たんですよ、でそのツイート見た時にちょうどタクピーさんから遊ばせてもらってて、本当に欲しいな欲しいなって話してた時に、このねツイートの画像付きツイートが流れてしたもんで、カズビアンさんにあの欲しいですみたいな、もしも余ってたら欲しいですみたいな感じではないんですけど、本当にただ欲しいみたいな感じの切実なコメントをしたんですよね、そしたら後日ですね、まあ少数部数ですけど余ってますけどいりますかみたいなメッセージいただいて、もうねもうそれもうコードリですよ、コードリコードリして喜んで、あぜひお願いしますって感じで、2の方ですね、名前呼んで2の方を本当に一つお譲りいただいて、本当にカズビアンさんありがとうございました、ね、もう本当にこれね子供ともう遊んでますし、ゲーム会にも持ち込んでね本当に外さないですね、このゲームは本当に面白いゲームで、こんな面白いゲームをねロシアからわざわざ輸入して、そしてね、私に譲っていただいてありがとうございました、はい、これからもね結構、まあ、このゲームはヘビドでされるんじゃないかという感じですね、はい、はい、そんなわけで 名前を呼んでの紹介でした。
はい、ありがとうございます。
はい、ではメイントークに入りたいと思います。どうぞ。
はい、どうぞ。
はい、改めまして GS ヒカルです。まあ、今回はねゲームマーケット2015春に参加してきましたっていう回なんですけども、ですね、まあ以前の放送でも、まあ、話してはいたんですけども、今回のゲームマには本来、まあ、参加するつもりなくって、でもまあ2種類カードゲーム企画の関係上、まあ、参加することになって、そんで、ゲームノアさんの方にまあ、委託販売という形で、商品取り扱わせてもらって、なおかつ私も直接行って販売するっていう、中村誠さんが発案かな、命名というかね、超委託っていうので、やらせていただきました。で、まあ、今回ね、株券さんと二人で、まあ、ブースの方、回してたわけなんですけども、まあ、前代未聞のね、9タイトル、販売するっていうので、まあちょっとね、話題というか大丈夫かみたいな話になっちゃったんですけども、まあ実際ね、まあこの話はまあ後からね、当日の方でしますけど、まあね、あんまり良くないですねこれは。はい、まあ、それでやっていきます。やっぱりね、アイテム数増えるっていうのはもう大変なことが増えるだけです。うん、それよくわかりました。はい。では、まあ前日から順番に追っていきたいと思います。まず前日ですね。ですね。まあ、ゴールデンウィーク中ということもあって、まあ、うちのですね、本職の、製麺業的に、まあ、本来は休める状態じゃないわけなんですよ。そこを、ちょっと無理やりね、無理やり言って、まあ、社長にね、直談判して、なんとか、現場の当日だけは休ませてくださいっていうので、5月5日だけ有給もらって、で、なんとかね、行ってきたんですよ。なんで、5月の4日、前日も、本当に普通に仕事して、まあ普通に仕事してって言っても、うち、朝4時から仕事なんで、まあお昼には終わるんですよ。うん。で、まあ12時ぐらいに仕事終わって、まあそれから準備して、で、3時ぐらいの、北陸新幹線に乗って、で、で、上野駅に着いたのかな？東京駅までなんだけど、上野駅で降りて、そっから山手線の方が早いんじゃないとか思って、上野駅で降りたんですよ。で、上野駅で降りて、でそっから、山手線使って、ですね、新大久保かなの駅まで行って、そっから歩くこと、およそ10分15分。で、まあ、目的地のね、ホラボド前日ゲーム会の、まあ、会場に着いたのが、だいたいそうですね、6時過ぎぐらいですかね。6時の15分ぐらいかな。うん。につきまして、でもまあなんかね、ちょっと、前の主力がちょっと押してたみたいで、あ、ていうか、もともとですね、まあ私も主力の予定入ってたんで、コラボとのね、ゲスト会の。で、まあそのためにまあ時間調整していったわけなんですけども、まあね、やっぱ北陸新幹線早いですね、うん。富山から東京まで2時間15分ぐらいですか？すごい。うん。やっぱりね、前に以前はね、やっぱり YSK さんの車で行ったんですけど、5時間とか6時間とかかかるんですよ。そこをね、やっぱり半分以下の時間でね、シャーって行っちゃうっていうね。まあその分ね、交通費かかっちゃうんですけども、でもあの速さはやっぱり魅力ですね。やっぱ時間がないときは、もうやっぱりそれするしかないですもんね。で、まあ、話は、進みますけど、まあホラボドの前日ゲーム会参加しまして、で、まだ収録まで、時間があったので、まあ少しゲームをさせてもらうということで、まあちょっとそこにね、モテゲー男子更衣室の野田国さん、あのね、当日、ブースにいなかった野田国さん、なんですけども、まあブースというかね、ゲームマの会場自体にいなかった野田国さんとね、ちょっとゲームとかさせてもらって、で、そこでちょっとね、あるゲームのテストプレイとかね、させてもらったり、まあしてて、まあそれ終わった後に、まあ収録しまして、まあ私が出たのが、まあ一つだけなんですけども、まあその時ですね、実際いくつかな ?1、2、3、4つぐらいゲスト会に収録してたんで、まだね、順次アップされると思うんで、まだお楽しみにしてください。 私が、出てるやつも一つだけありますということで、まあ、私というか光ですけど、うん。で、その前日ゲーム会ではそんなに特に話すこともなかったよな。そうですね。まあ、もみさんと、ちかみさんと、私と、もう一人、誰なのかな、ちょっと私よく素性を知らないんですけども、の方と4人で、まあ、居酒屋でちょっとね、ご飯食べたりとかしたり、まあ、去年のね、ゲームは秋の時のように、まあ、もみさんと一夜を共にしたり、言い方、共にしたり、あったんですけども、まあ、特になかったかな、うん、対して、うん。で、まあ、当日ですよ。当日。でね、ちょっとね、失敗したのが、まず、朝一から失敗しちゃったのが、目覚ましをかけ忘れるというね、とんでもないちょっとミスしちゃって、で、もみさんに、もう8時だよって、8時だよ全集合で起こされて、で、やばいですよ、だから。私、ほら、出廷者側じゃないですか。ただ、やっぱり、10時会場なんで、本当にね、9時にはできれば会場にいたい、9時前にはね、会場にいたかったんですけども、結局会場着いたのが9時過ぎですよね。うん。そこは一緒で準備して。で、まだ、ヒカリンってね、ヒカリンじゃないですか。ヒカリンってヒカリンじゃないですか。なんだそれ。まあ、女性なので、まあ、メイクとかしたり、ね、いろいろ準備が時間かかるところを、本当にね、もう、15分ぐらいで、パパパパパーっとね、もう高速、超高速で準備して、で、まあ、なんとかね、まあ、事なきを得たんですけども、まあ、当然ね、ブースに着いたら、すでにね、設営しているカブケンさんの姿。それで私も設営に混じって、一緒にね、設営してたんですけど、本当にギリギリで、もう、全く息つく暇もなく、会場時間となり、会場し、それでね、もう本当にね、うん、今回、まあ、委託、まあ、うちも含めて、3ブースの、3サークルの委託してたんですけど、やっぱすごかったのは、ね、さすが茶川芸の司令塔、純一さんの果物集め。これがね、すごかったですよ。カブケンさんもね、初めて自分のブースの列整理しましたって言ってましたからね。それがおかしいのが、普通はカブケンさんのブースだから、カブケンさんが中に入って、私が列整理するのが、普通かなと思ったんですけども、カブケンさんが、ああ、ヒカリンさん中で、みたいなこと言われて、ずーっと私中で、もう来る人来る人みんな、果物集めください、果物集めください、果物集めください、果物集めくださいって、もうね、すごかったですよ。50個の果物集めが、もう約30分で完売ですよ。もう瞬殺ですね。すごかった。でね、ここでね、一つ面白い話があるのが、まあ、みんなやっぱりね、果物集めだけではないと思うんですけども、やっぱり、果物集めの人気が非常に高くて、果物集めください、果物集めくださいですよ。で、あっという間で完売して、で、すごい行列作ったんですよ。で、果物集めが完売した瞬間に、列がさーって引いてくるんですよね。びっくりしましたよ。果物集めがなくなった瞬間に全く列が作らなくなったというね。これなんでしょうね。ネガティブキャンペーンじゃないですけど。本当にね、やっぱりね、果物集めの人気はすごかったと。まあ、それだけです。もう、それだけで、もう当日の感想終わってもいいぐらいですね。はい。で、まあ、なんだかんだで、まあ、その後はね、まあ、ぼちぼち、まあ、ジョイントゲームズファクトリーさんのね、おうちの餌食とか、アヤスとか、まあ、うちのね、エンパイアジェネシスとか、戦国少女絵巻祭とか、まあ、キノコ大納とかね、ちょちょちょっと売れ出して、まあ、もちろんね、ゲームノアさんのエルタイズはね、相変わらず、ね、やっぱベストセラーで言うだけあってね、もうエルタイズはね、拡張を合わせて買っていかれたのにね、まあ、9つもね、もう、やっぱ売れてましたよ。売れてたんですけど、やっぱりね、ゲームの説明を求められた時に、でも私ね、ちょっとクリアファイル用意してて、まあ、それを見せながら、こう、ゲームの説明はしてたんですけども、やっぱりね、私有宅がないっていうのと、やっぱり、ブース的にね、1ブースなんで、本当に、商品を陳列するだけで精一杯。もう、ブースがいっぱいいっぱいで、本当にね、なんていうの、コンポーネントを広げる場所とか、 こんな雰囲気のコンポーネントですよみたいなところを広げる場所が全くと言ってもほどなかったので、なので本当にファイルで説明するみたいな感じしかなかったので、そこら辺でやっぱりね、お客さんにね、イメージしにくかったかなっていうのはありますよね。まあ、箱裏とね、口頭の説明だけでなんとかしようと思ったけど、まあ私としてもね、やっぱり委託品のやつとかね、そこまで詳しくわかるわけでもないしね、面白さもまあ説明しますけど、なんて言ったらいいでしょうね、熟知してるわけじゃないので、そこら辺の問題とかもあって、やっぱりね、前人気で売れるのっていうのは、開幕1時間2時間ですよ。もうその後のね、もう、だから本当にね、ゲムマの、この会場時間中の、まあ、7割、8割ぐらいは、本当にセールストークとか、ブースでのこのお客さんとのこのコミュニケーションとかで、多分売れていくもんだと思うんですよね。そこがやっぱりね、うまくできなかったというか、やっぱり、売るものが多いとね、どうしてもお客さんも目移りしちゃうし、なんだかんだでね、はーんみたいな感じで、そのまま過ぎ去っていくとかね、いうのも多かったですね。やっぱりね、本当に2、3アイテムに絞るべきですね。それは本当に、実感しました。まあ、やる前から分かったんじゃねえのかっていう話もあるんですけども、まあね、カブケンさんもね、まあ、今回限り、もう最初で最後の、このね、旧タイトルっていうのを言ってたので、まあ、今度からはやっぱりね、ちょっとそれをこれを教訓にしてね、次から頑張りましょうということで、ゲームは秋もね、頑張ってやっていきたいと思います。まあその前にですね、金沢ボードゲームマーケットにも一応私出店する予定なので、まだそこでもね、新作が出せればいいなとは思ってるんですけども、はい、頑張ります。そんでまあね、まあお昼ぐらいになってだいぶ空いてきたので、まあ、株券さんにね、株券さんほら、予約品たくさん予約してるので、予約品の回収も大変だと思って、もう11時半ぐらいに、株券さんちょっと予約回収品、いや予約回収品じゃないわ予約の回収行ってきていいですよって言って、で株券さん、ああじゃあお願いしますって行ったんですよ。でね、私的にはね、私もほら、予約の回収あるんで、やっぱりね、1時過ぎぐらいからは、まあ、会いたいなと思ってたんですよ。そしたら、カブケさんがね、11時半ぐらいに行ったのに、2時間経っても帰ってこない。あれーって、もう1時半だよ、みたいな。私も予約品の回収あるからちょっとそわそわしてきちゃってどうしようかなってなっちゃって、そしたらお隣さんがね、ガーデンゲームズだったんですけども、アムステルダムの運河のね、私も予約して買わせていただきましたけど、アムステルダムの運河の、ガーデンゲームズのヒノムさんっていうね、まあ可愛らしい女性の方がブースちょっとの間見てみましょうかっていう話、まあ以前からね、まあ現場の前からもしも、忙しかった時に、お手伝いしましょうかって話はいただいてたんで、ありがたいことに。ほんで、まあ、多分もうすぐ帰ってくると思うんで、じゃあ、ちょっとお願いしますって感じで、ブース、ちょっとだけお願いして、まあ、実際ね、本当に私が行ってからしばらくしてから、株券さん帰ってこられたらしいんですけども、で、私もね、そそくさと、まあ、予約品回収をね、済ませて、行きました。はい。でね、予約品回収、とにかく予約品回収をね、最優先にやってたんで、どうだったかな、愛の二十何歩、米光と優秀なゲームデザイナーのところですね。私、ポケット&ビスケッツ予約してたので、そこでポケット&ビスケッツを回収して、さあ、次の予約品の回収行こうと思ったところに、ヒカリンさんって声をかけられて、なんだよ、予約品回収で忙しいのに、と思って、くるって振り返ったら、そこには、モテゲー男子更衣室のパーソナリティ、佐々木さんの姿が、っていう感じですよ。ヒカリンさん今無視して行こうとしましたね、って。いや、違うんだって、無視したんじゃなくて、もう今とにかくまずは予約品の回収で回ってるから、後から挨拶来ますから、っていう感じで。このね、そっけない素振りで、佐々木さんをスルーしまして、ほんで、まあ、予約品の回収済ませてから、まあ、後からね、またモテゲー男子更衣室さんのブースに行って、まあ、佐々木さんとはね、まあ、立ち話ね、ちょこちょこっとしたんですけども、ね、まあ、そんなのはありまして、まあ、そんなこんなで、まあ、いろんなところにね、まあ、挨拶行けなかったり、挨拶行きたかったけども、やっぱりお忙しそうだったり、まあ、したんで、挨拶できなかったところとかね、あるんですけど、バネストさんとか、コナツパーティーさんとか、ご挨拶したかったんですけどね、なかなかね、ブース数もね、多かったので、 なかなか回れなくてね。本当は挨拶したかったです。秋はね、挨拶できればいいなと思っております。はい。まあ、今回、まあ、うち委託ということでね、まあ、そこまでね、成果を期待してはなかったんですけども、それでもね、キノコタケノコ人劇戦いは、本当にネットラボにも取り上げられて、ヤフーニュースにもなったから、っていう話は、ホラボドのね、ゲーマーのインタビュー会でもしたんですけども、なのでね、前人気的にはね、そんなに低くなかったような気はしたんだけども、ここに落とし穴があって、その、ネットラボとか、ヤフーニュース、見てる人が、ゲーマー会場に来てるとは限らないっていうね っていうね、ボードゲーマーと、ヤフーニュースや、ネットラボってそれほど深く密接に結びついてるわけではないというね、はい。ことなんですよ。ちょっと前に、まあ、ゲームコンボさんかな、チキンダイスゲームさんの、ハイテンション2級っていうゲームが、ヤフーニュースに取り上げられて、なんかその瞬間に、まあ、ネットショップからは、ハイテンション2級の在庫消えましたっていう話はしてたんですけども、まあ、私の場合ね、その時にまだ、今はですね、今はダイモン最高クラブのネットショップで、キノコタケノコ人脈戦いも、ね、1500円で、送料無料で、販売してますので、もうダイレクトマーケティングできるんですよ。はい。販売してますので、ぜひとも、お買い求めください。してるんですけども、その、ネットラブとかに取り上げられた当初は、まだ、5月5日のゲームマーケットで販売しますよっていう情報だったんで、あ、出るんだ、ゲームマーケット、何それみたいな感じで、多分終わってたと思うんですよ。なのでね、本当にやっぱり、大事なのは、当日の、ブースでの、直接のセールストーク。売り方、宣伝、見せ方。そこができてなかったということですよ。パワーナインラジオさんの最新回を聞いていただければわかります。はい。うちはそこら辺のナインさんが言ってることようなことは半分もできてませんでした。はい。ごめんなさい。ごめんなさいじゃないよな。自分のことなんでね。はい。まあそんな感じでね、今もね、結構ね、在庫抱えてヒヒヒヒ言ってますんで、まだね、今度のね、8月7日の金沢ボードゲームマーケットとか、あとですね、9月何日だっけの、ボードゲームフリーマーケット in 新大阪の方にも出店できたらいいなとは思っておりますので、ちょっとその辺で、まあ、さばけたらいいかなとか、思っております。はい。まあ、そんなわけでね、まあ、ゲームマンも終わりまして、段ボール一箱送って、まあ、在庫はけた分、空いた枠に、自分の戦利品詰め込んで、まあ、そこに戦利品が、自分の戦利品そんなにも多くなかったんですけども、その戦利品が詰め込みきれないぐらいしか、段ボールが開かなかったっていうのもあって、まあ、一部は自分の手で持って持ち帰ったんですけども、まあ、代わりにですね、まあ、歌舞伎さんも一緒に東京駅から新幹線っていうことだったんで、東京駅ってなんか、うまいものでも食べて、ね、ちょっと、疲れを癒しますかみたいな話したんですよ。でね、ここでね、一つね、大きな見落としというか、大きな失敗があったのが、やっぱりね、ゴールデンウィーク期間中っていうのがね、あって、東京駅がね、もう、めっさ混んでる。ゲームが終わってから、本当に2時間以上は、時間あったんですけども、なんか移動時間とか、お見合い買ったりなんだりしてたら、本当に1時間ちょっとぐらいしか、時間なかったんですよ。そこでね、どっかお店に入ってゆっくり食べながらお話でもしましょうかって、なんかね、反省会でもしましょうかっていう話したんですけども、結局ね、どこもね、本当に行列ですよ。もう、食べれないご飯なんで。ほんでね、地下のですね、食品売り場みたいなとこ行って、そこでですね、ちょっとなんかホットドッグ的なものをね、買って、ちょっとしたフードコート的な、なんか、通路の脇にあるベンチみたいなところで座って、コーヒーと、そのホットドッグ買って、それをもしゃもしゃ食べながら、ちょっと、カブケンさんと会話して、ほんで、別れるっていうね。で、新幹線で帰路に着くっていうね。なんか本当に慌ただしい現場でしたね、今回は。本当にね、こんなね、混んだ和役者になったね、東京駅で食べるくらいなら、本当にビッグサイトから、臨海線の、まあ、国際展示場駅の、途中にあったね、なんか、うどんフェスタみたいなのをやってて、ね、そこ全然混んでなかったので、本当にそこで食べて、それから帰ればよかったなとね、いう、後悔もありました。 はい。ねえ、大変でした。はい。でもね、やっぱり、もう、うまくいかなかった時も、うまくいった時も、すべてね、自分の勉強としてね、自分の糧になりますので、まあね、これを次回のゲームマーケットとかね、他のですね、イベントとかに、ね、ブース出す時に活かしてね、いければいいかなと思っております。はい。そんな感じで、今回のメイントークは終了します。はい。なんか言い残したこと、あるような気がせんでもないけど、まあいいか。はい。では、お聞きいただきありがとうございました。というわけで。というわけで、ダイモンサイコロクラブ通信第39回、
はい、
ゲームマーケット2015春に参加してきましたの回、いかがでしょうか。
はい、いかがですか。
ですね、はい、まあ、楽しいことはね、すぐ終わっちゃうもんでね、うん、まあ、次のね、早くも、次のね、ゲームマーケット、
うん、
秋とかね、
そうですね、
8月の、金沢ボードゲームマーケットとか、もう楽しみなんですけど、うん、ですね、来月、
はい、
6月の、27だったかな、
うん、
まあ、私がたまに参加している、ボードゲーム会に、
はい、
北陸ボードゲームクラブっていう HBC っていう、サークルがあるんですけども、うん、そこがですね、今度ですね、15周年記念の、ボードゲーム合宿を行うっていうのがありまして、うん、まあ、いつも HBC の方でゲーム会やってるセミナーセンターアイリスっていう加賀市のですね、石川県加賀市の会場で、そこまあ、宿泊施設もありまして、
うん、
そこで、お泊りボードゲーム会、
はい、
を、やることになってまして、うん、それがですね、今のところ直近のちょっと大きめのイベントみたいな感じでして、うん、それに私も参加させていただいて、土曜日から日曜日にかけて、ホラボードの40時間耐久ボードゲーム会みたいな感じの、
うん、
まあ、人によってはもう本当に徹夜でボードゲームするみたいな感じのイベントが、あります。
うん、
でそれに、参加するのが今非常に楽しみです。はい、
そうですね、
そんなわけでね、今回もですね、まあ、ちょっと短いんですけども、不定期更新コーナーはまあお休みしたんですけども、これですね、来週ですね、
はい、
必ずちょっとまで更新しますので、更新日も決めてあります、
うん、
はい、来週の木曜日5月の21日に、ちょっとある、
はい、
まあ、重大でもないかな、うん、ある告知がね、ちょっと、うん、したいと思いますので、
はい、
その告知のための、放送を5月の21日、
はい、
木曜日にアップしたいと思ってます。
はい。
はい、そんなわけで、まあ、今回はね、短めだったんで聞きやすいかなと思います。
はい。
はい。そんなわけで、ヒカリン告知の方お願いします。
はい。この番組では皆さんからのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしています。宛先は番組ホームページ、ダイモンサイコロクラブ通信、またはツイッターで受け付けております。ホームページのアドレスは、ダイモンサイコロクラブ .c3net です。ローマ字でダイモンサイコロ、クラブは club.seesaa.net、ダイモンサイコロクラブ .c3.net です。ツイッターのアカウントは、ローマ字でダイモンサイコロです。ホームページの場合はコメントまたはメッセージで、ツイッターの場合はリプライ、ダイレクトメッセージまたはハッシュタグサイコロ通信でお願いします。皆さんのお便りお待ちしております。
はい、そういうわけでね、
はい、
ですね、この更新からで言うと本当にもうすぐなんですけれども、うん、
はい、
今度の日曜日、うん、はい、5月の17日に、ダイモンサイコロ遊戯会、
はい、
日曜日のね、朝9時から夜9時までやってる、うん、ダイモン総合会館でやってるイベントがあります、
はい、
その後ですね、
はいはい、
5月の26日、
はい、
ダイモン夜間遊戯会 in タージトイレというわけで、いつものように火曜日の夜に、
はいはい、
夜7時から、
うん、
深夜の1時から2時ぐらいまで、
はい、
ボードゲーム会やっております、
はいはい、
みんなでカレーを食べてボードゲームしましょうというイベントね、はい、やっておりますので、こちらいつもね、大盛況のイベントですので、皆さんも、
はい、
よかったら遊びに来てください。というわけで、はい、今回のダイモンサイコロクラブ通信は以上となります。
はい、
はい、そんなわけでね、
はい、
本当にね、
うん、
皆さんが他のねボードゲームポッドキャストがね結構、うん、ゲストを呼んでね、
はい、
本当になんだよ、ためになる放送とかする中ね、うん、うちはなんかその一人弱いの放送してますけども、
うん、
本当にね、
はい、
ファンの人だけというかね楽しんでいただける人だけ聞いていただければいいかなと、うん、
はい、
思っております。はい、そんなわけで、以上です。
はい、以上です、
はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また次回まで、
さようなら。